川田隆平の命を守るラジオ。皆さん、こんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は、先週行ってきました、宮城県の、方にですね、参議院の環境委員会として、視察、これは派遣と言いますけれども、院派遣というものに行ってきました。で、これは当初ですね、こういった院派遣というのは、2月に、大体参議院の場合は行われるんですが、特に予算の審議がですね、衆議院で行われているときに、この参議院の方では、委員会を開くわけにもいかないということで、2月に、毎年、大体ですね、このぐらいの時期に、視察に行くということで、その視察先を、これちょうど法案の審議に、資するものということで、今回は、再生可能エネルギーのですね、そういった、事業をやっているところですとか、それから今回、その再生可能エネルギーの、地域共生促進税というのを宮城県が、作ったということで、それについても視察に行ってきました。で、これ、再生可能エネルギー地域共生促進税というのは、山にですね、大規模なパネル、太陽光パネルが敷かれてしまったりですとか、特に地域にとってですね、やっぱり非常にこの再生可能エネルギーの、発電所がですね、環境に悪影響を与えているというようなところについてはですね、本当はもともとは、この地域住民の人たちとか、地域の自治体とか、そういったところに丁寧に説明をして、この対話をするということや、その環境への配慮とか、地域がメリットを感じられるような、やっぱりそういったことを、やっぱりしっかりと検討するようにということで、それをしなければ、課税をするということで、もともとこの、課税をすることを目的とするよりも、そういった地域とのやっぱ共生を、やっぱりしっかりとできるような、再生可能エネルギーの発電所を作るようにということで、持ちかけた、税制です。で、これはですね、青森県も今導入しようとしていたんですけれども、本当にこの日本で先駆けて、こういった税制を作ったということで、それについて、どういうふうにこう、総務省との、交渉をどのようにやったのかとかですね、いろいろとそういったことなど質問しながら、視察をしてきました。それからもう一つがですね、今回環境委員会にかかる、本当に優先的にかかる法律としては、鳥獣保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律ということで、これは仙台でも街中で熊が木に登って、熊がね、こう、市街地に降りてくると、山から降りてくるということで、そういったことについて、この猟銃をですね、街中ですとか、夜間ですとか、建物の中ですとか、なかなかこう、その現場の判断で使えないということで、特に警察官がいないとダメとかですね、建物に向けては撃ってはいけないとか、夜間は撃っちゃいけないとか、そういったところでなかなかこの熊をですね、本当は捕まえられたり、熊をもともと山にの逃がすことができればいいんですけれども、このやむを得ない場合に、猟銃を使うということについて、それを流れ弾とかですね、銃を撃ったことによって物が破損したりとか、車が壊れたりとか、そういった時の、その責任の問題とかっていうのを、この猟友会の人たちに負わせてしまうのかどうかといったことで、本当に猟友会の人たちもですね、本当にこの場所によっては8000円とか、本当に非常に、本当にこのアルバイトよりも安い金額で、本当にこの命がけで、やっぱりそういった熊とか、そういったイノシシとかですね、そういったものに立ち向かわなければいけないということで、本当にこの、もちろんその、野生動物ということであれば、保護していかなきゃいけないということももちろんなんですけども、こういったその最終手段として、銃を使うときの、この法律を、どうするか改正するかといったことで検討がずっとされてきました。そしてなかなかこの麻酔銃とか、そういったものを撃つ人も、本当に少なくてですね、全国的にも、そういった資格を持った人や、水準を本当に使える人っていうのは少ないということもあって、それ実際そういうことをやっている会社に、訪問してお話を伺ってきました。そして、本当その日はですね、それだけではなくって、実はこの命をつなぐ、電源ということで、
仙台市のですね、これは倉庫会社で、トラックとか、そういった倉庫で、フォークリフトなど使ってですね、この電力を供給できる仕組みを、非常事態の、まあ、そういった地震とか災害の時に、そういったバッテリーを使って、これを、人工呼吸器とか医療的ケア児などにですね、この電源を、まあ、提供するという事業をやっている、この協和運輸倉庫というところに訪問して、その施設でやっていることも見せていただきました。で、そこにはですね、東京のメーカーの人がですね、メーカー、東京の会社がですね、この開発をしたデコ電池といって、これはゴルフカートのバッテリーとかですね、そういったものも18ホール回らなくなってしまうと、バッテリーとして使えなくなってしまう。でもバッテリーとしては80%ぐらいの容量はあって、そういったバッテリーとしての使い道、他にはあるわけですね。そういったものをリサイクル前に、まずこのリユースできるようにするという形を作っているということで、まあ、先日これがですね、東日本放送という東北地方の KHB という、テレビ局で、この取材に来てくれて、まあ、それを取材が放映したのがちょうど、おとといぐらいなんですけども、まあ、本当にこのぜひですね、取り組み全国に広がってほしいなと思っています。やっぱり東日本大震災を経験して、まあ、そういうこの地域のために何かできることはないかということで、この倉庫会社、それからトラックの会社の、そういった運輸会社がですね、そういった事業を始めたということで、これはぜひ全国にまた広まってほしいなというふうに思っております。本当にまだまだ、この視察、行ってきてですね、やっぱ本当いろいろと実際に見てくるとですね、やっぱ本当にいろんなことがわかります。で、街中でなぜ、クマが出てくるのかといえば、本当に藪とかですね、川の、いろんな藪とか木が、伐採されないで残っていて、そのためにですね、熊が人に見えない形で山を降りてくるんですよね。本当に人を恐れている熊ですから、そういった、もともとそういった、国土交通省がやらなきゃいけない河川管理とか、そういったことがしっかり行われていれば、街中まで出てこないんではないかとか、里山の管理とか、畑とか田んぼとか、そういった農地の、しっかり手を入れていれば変わっていると思います。そういったこともしっかり取り組むようにということで、考えています。時間が来てしまいました。皆さん、今日も一日元気にお過ごしください。命を守る、日本を作る、参議院議員の川田隆平でした。